はい、36回目の音声でございます。
はい、お願いします。
あと16回の終わり。
16回か。
10、11、12、1月ぐらいで終わっちゃうね。
そっか、早かったですね。
あっという間。
はいはい。
まあみんなバガモンドそろそろ読んどいてくださいね。
はい、今読んでます。
で、先週までで無事宮沢賢治を話し終えました。
はい、
長かったですね。
長かったですね。
で、今週からはまた国とジャンルをガラッと変えて、
おお、海外へ。
今日は今週からシャネル、
あら、
ここシャネルの人生とか感覚をインストールしてもらおうかと思いますね。うん、
あのシャネルね。
あのシャネル、シャネル知ってる？詳しく。
詳しく、
詳しく、
軽く知ってますけどね。
軽く知ってんだ。
女性の人
性別やん、それただの性別じゃん。
そうね、まあ、結構革新的だったとか、何かに対抗してやったみたいな気がしましたね。
うん、気がしましたね。
はい、
はい、で、シャネルの人生とか感覚をインストールしてもらおうかと思います。
うん、
女性はね、まあ興味あるでしょうね。
うん、
シャネルもめちゃめちゃ話すことあるので。
マジですか。
長生きしてるんだよね、おまけにね。
へえ、
87ぐらいまで来てるので、1ヶ月ぐらいかかりますね、これも。
あら、
うん、残念ながら
それ終わったらバガボンドという
中ですかね。それは分からない。
ああ
、で、重点的に話すのはシャネルの大成功の秘訣と、まあ、シャネルのアイディア、どっからアイディアを持ってきてたんだっていうこととか、うん、まあ、アイデンティティのルーツとかね。
うん、
あとはシャネルって人間関係がすごいんですよ。
へ
ー、その人間関係のちょっと極意みたいなものとかを話そうかなとは思ってるんですけど、
うん、
まあ、長くなりますよってことですね。
はい
はい、シャネルのプロフィールからね、
うん、
話いきたいんですけど、はい、シャネル、どんな人でしょう。
まず多分フランス人ですね。
おお、そうそうそうそう、おお、よく知ってん
じゃ
ん。
おーす。
そうそう、フランス人だよ。
で、おそらく、まあ、100年から200年前ぐらいの人かなっていう。
うるすぎだろ。うるすぎだろ。200年前うるすぎだろ。
どうですか。
うん、
いや、多分1900年代に来た方ですかね。
うん、うんうん、そう、うん、です。そのぐらい情報は。
で、まあシャネルというブランドを確立しましたっていう。
シャネルの何がすごかったの。
何がすごかった。だ、そうです。そんな1900年代という状況で女性が活躍するなんてことはまあなかったわけですよ。わかんないですけど。
世界史なのにそんな適当なこと世界史の先生がそんな適当なことを昔出すわけですが。
いや、嘘ですね。
嘘。
嘘です。
嘘？
嘘ではないです。
嘘ではないけどね。
うん、だから、そういう意味でもちょっと目立ってたというか。
うん、何が違ったの、服は、今までとシャネルの。
あ、服ですか。あれですよね、露出露出が多い。
いや、多くないです。
多くない。
多くないです。全然多くないです。
あ、スマートでしたっけ。あ、分かった分かった、ミニスカだ。
あ、ミニスカもそう
ね。そうですよね。
まあまあ、いろいろあるんですけどね。まあまあ、たくまくみたいに分かってるようで分かってない人が多いんでしょう、シャネルに関しては。
うん、その詳しく知らないですね。
知らないよね。うん、今や、板についてますけど、ブランド品として。なんて言えばいいのかな。まあ、女子力磨い的な。ね、この1ヶ月ぐらいでね、シャネルについて詳しくなって。
女子力が磨かれる。
磨かれる。
へぇ、うん、
で、まあ、シャネルっていう人物を一言で言うんだったら、女性文化とかね、
うん、
ファッションの革命家です。
へえ、
そんぐらいの規模の人です。これはどれぐらい彼女が世界とか後世に与えた影響っていうのはみんなが想像しているより大きいし、うん、現代のファッションは全てシャネルが作ったと言ってもいいぐらい。
マジ
っ
すか。
はい
そんな大げさ。
いや、これから話すけどね、大げさじゃないですよ。
マジっすか。
はい、で、まあ、あだ名っていうのがあってね。
うーん、
シャネルのあだ名、すごいあだ名ついてます。皆殺しの天使
え、まあ、まあ、天使なんすね。
あ、そう、皆殺しの天使ね。
へー、もう両極端の持ち合わせた人なのかな。
まあそうだね。うん、まあ女性の立場を上げたっていう意味では天使らしい、うん、新しいファッションを確立したっていう意味では天使だけど、それを確立するために多くの文化、常識、風習を殺しているので。
なるほど。
創造のために破壊をしているっていう典型的なね、タイプなんで、皆殺しの天使っていうあだ名がつくぐらい、これまでの常識とか固定観念とか、
うん、
権威っていうものを破壊しました。破壊神ですよ。
とんでもないもん
な。でまあファッションの世界ではシャネルの前と後って言われるぐらい違います。変化が起こってます。シャネルの前のファッションとシャネルの後のファッションではもう全然パラダイムが違うということ、全然別ってことね。
じゃあルイ・ヴィトンとかっていうのはそのシャネルの延長線上にあるような感じなんですかね。
そうね、多分ね。でまあまあシャネルが作ったものとか後で言いますけど、まあ、今チャッパって言っとくとスポーツウェア、
はいはい、
あと現代風の香水ね、
うーん、
あとスーツ、シャネルスーツね、あとミニスカート、
はいはい、
あと小さい帽子、
うん、
とかね、痩せてる女性は美しいって今みんな思ってるでしょ、
うん、
モデルさんみんな痩せてるじゃん、うんうん、痩せすぎの問題になってるけど最近は、うん、痩せてる女性は美しいっていう常識を作ったのもシャネル。
へー、じゃあ昔はデブが、
そう、昔は太っててふくよかでタポタポしてる方が好まれたというか美しいって
言われ
て
た。そうなんですね。
でそれさえも破壊した
でそれも理由があったわけですよね。
それも理由があったわけではない。
え、それは好み、
それは好みというかね、シャネルがそもそも痩せてるんですよ。シャネルの画像を見てもらえば分かるんですけど、痩せてて美しくて美人なんですよ。
あ、そうなんですね。
すーげー美人なんですよ、
はいはい、
痩せてて、でも痩せてるんですよ。だから自分に文化を寄せたと言った方がいいかもしれない。うん、
なるほど。
そうなんです。でちなみにね、シャネルって活躍したのはファッションの世界だけじゃなくて、
うん、
まあさっき言ったように香水も作ってるし、舞台衣装とか映画のハリウッドのも作ってるし、あとアクセサリーとかね、
うんうん、
もう作ってますから、
はいはい、
なんかいろいろやってるんですよね。
ファッション全般ですね。
ファッション全般やってるんです。まあとにかくえげつなくてすごい人でございます。
うん、
うん、でまあこのシャネルをね丸裸にしていきたいと思うんですけど、
はい、お願いします。
まあ他にも特徴いくつか挙げとくと、まあめちゃめちゃ美人である、
うん、
あと痩せ型である、
うん、
あととにかく恋愛が多い、
ああ
ロマンスが多い。まあこれから人生全部話しますけど、宮沢賢治みたいにザッと、
はいはい、
まあ男が出る出る出る。まあね、男の影響は大きいんですわ。
へ
ー、そう、だから男を話さないとシャネルは話せない。なるほど。でも生涯独身で、
はい、
子供はいないです。
うん、
うん、あと芸術家、まあ当時のパリって芸術の都だったので、
うんうんうん、
まあその芸術家たちのとの交流が盛んですね、
うんうん、
ピカソとか。
あ、そうなんですね。
とピカソは親友、
恋愛関係
ではない、
ではないんだ。
あとダリとかね。
へえ、
知ってる。ダリ
知ってます、知ってます。画家さん、
黒糖とか知ってる。
知らないです。
知らない。ディアギレフとか知ってる。
知らないです。
あ、知らない。まあこの辺のね有名な人たち
へ
とすごい交流してた、パトロンだったってこともあるね。ビジネス成功してからは芸術家のパトロンでもあったって。
うん、
ね、ピカソとダリとかすごいエピソードあるからね。まあこれ今日話していいのかな、いいのかな、話すか。なんかピカソはやっぱすごいと思ったらしくて、
はいはい、
やっぱり初めてピカソと会った時にあんまり、やっぱシャネルもすごい人だから、
うん、
あのなんていうのかな、覇気みたいなのを感じることがないのよ、
うんうんうん、
その圧をね人から、うん、でもピカソとは会って目が合った瞬間すごいものを感じたって、こいつはやばいって思ったって、
うんうんうん、
でなんか他の記者みたいなさ、じゃあダリはどうでしたみたいな、
はい、
ダリは鼻くそね。ダリはピカソと比べちゃかわいそうよ。
なるほど。
ダリは鼻くそねって言ってないわ。これって言ったのがグリーンピース、こんなもんで、グリーンピースピーンってデコピンして終わった。まあなかなかやばいおばあちゃんですよ。
すげえな。
ダリはグリーンピースだと、
うん、
ピカソに比べればグリーンピースよっていうね、とんでもエピソードありますよ。
それほどね、ピカソがすごかった。
まあピカソがすごかった、
うん、
まあ人間を見る目っていうのはすごかった人なので、まあ彼女の目からすると、うん、ダリっていうのは大したことはなかったっていう判断なんですよね、うん、グリーンピースレベルなんて、
うん、
でまあとにかく恋愛を通じて自分とか仕事っていうものを深めていくタイプなので、へー、恋多き女です、はい、でまあこの辺りの情報っていうのは後々ねすごい生きてくるので、
うん、
まあ、頭の片隅に入れておいてもらえたらと思います。はい、でシャネルの経歴ずっと話していきますよ。
うん、
まあ、たくまくん言ったようにフランス生まれ、
はい、
まあ、田舎の方で生まれてますフランスのね。うん、これも重要です。
田舎
生まれっていうのも重要。
わかりました。
フランスの田舎で生まれてます。
はいはい、
で11歳の時に母親がね病気で死んじゃうんですよ。
うん、
その後どうなったと思う？
どうなったと思う？
うん、
自殺未遂落ち込んで。
ちなみに兄弟5人いるのね。
ああそうなんですね。
うん、お父さんもいるから。
うんうん、
どうなったと思う？
どうなったと思う？不登校？
不登校あのねお父さん捨てられます。
え、お父さんが捨てられる？
お父さんに捨てられる。
捨てられる？
はい。
え、一番末っ子と
末っ子だったっけな、それは分かんないんだけど、11歳の時にとりあえず母親が死んで、
はい、
まあ、お父さん行商人なのね。
はいはいはい、
商人なんだけど、
うん、
5人全員捨てます。
え
まあ育児放棄ってやつね。
はい、
捨てられて、まあまあ何人かは親族のとこ行って、うん、まあシャネルは修道女、
はいはい、
修道院、女子修道院に入れられちゃうんですよ。
うん、
そこで育ちます、ずっと。その後はこれが人生の転機になるんですよ。
うん、
まあ結局この時期の経験がシャネルの考え方とか生き方に大きく影響するので、
はいはい、
11歳だと親からすられるって。
いやー、そりゃね、
そうやね
絶望ですよ
ねえ。
うん、
でただね、5人の子供を捨てた父親に対して悪口は言ったことないですよ。
へえ、当時もですか？
当時も死ぬまでそれはなんか言わなかった。
うーん、
であとはね、この結局修道院に入ったおかげで、うん、そこで針とかね、
うん、
裁縫の仕事っていうのをやらされたんで、
うん、
ここで覚えるんですよ、その技術を。
あ、うん、服飾関係
の技術をここで覚えるんですね。
はいはい、
修道所時代に。
はい、
で18歳で修道院出ます。
うん
うん、
結構長いですね。
7年入ってましたよ。で洋服屋に就職するんですね。
うん、
まあ、仕立て屋、
うんうん
うん、とか下着屋さんっていうもの入るで働くんですけどね。
はいはい、
18歳ぐらいから。ただね、シャネルね美人なんですよ。
うん、
うん、でそのね美人なシャネルなんを誘ってね、まあ軍人将校さんがね、うん、キャバレーに連れてくんですよ。
はいはい、
で将校に連れられてキャバレーに行ったら歌手になりたいと思うんですよ。
お
お、歌手として成功したい、
はい、
ステージに立ちたいっていう憧れを持って、
うん、
ここから歌手を目指すんですね。
うーん、
18歳ぐらいから。
そうなんですね。
意外でしょ。
でも元々は服には興味あったってことですよね。そうそう、だから入ったけど、
まあ、イメージとしては昼場にその洋服屋さんで働いて、夜はそのキャバレーで働くみたいな生活をするんですよ、しばらく。でそのステージの上で歌わせてほしいと、
うんうん、
ね、支配人に交渉するんですよ、オーナーに。そこ
は、はい、
ただ歌もダンスもめっちゃ下手なんですよ。素人だからね、練習したことないから、うんうん、でもねすげえもう交渉してくるから、
うんうん、
いいよって言われるんですよ。
へ
え、まあね、やっていくうちにそのキャバレーの、ね、人気歌手になるんですよ。
お、
人気出るんですよ、
まあ、美人だから、
美人だから。
うん、
その時シャネルがお箱としていた歌、
はいはい、
まあ、これトロカデドでここを見たのは誰っていう曲なんですけど、うん、ココシャネル本名ガブリエルシャネルです。でもこの時にトロカデドでここを見たのは誰っていう曲を歌いまくってたから、ココってあだ名がつくんですよ。
はいはいはい、
それを取ります。
あ、そうですね、
ここで改名。
ガブリエルを捨てたんですね、
ココシャネルに。この、まあ、20歳過ぎぐらいになるかな、ガブリエル・シャネルっていう名前から、
うん、
ココ・シャネルっていう名前になるっていうのがこの時期ですよ。ただ結局ね、歌もダンスもやったものの才能なかったんですよ。うん、
あ、
うん、才能なくて、まあそれ以上にはいけなかった、
はいはいはい、
その街で人気の歌手以上にはいけなかった、芸能界とか入れなかったんですよ。
うんうんうん、
で歌手の道は諦めちゃうんですね。
うん、
20何歳だこれやめたの、こう粘ってんだよな、23、4、5ぐらいまで頑張ってて、でも才能がなっていうことで違う道に 歌手の道を諦めて違う道に行きましょうっていうことになったんですね、
はいはい、
ただ歌手辞めるってことは同時に職も失うので、
うん、
さあこの後どのチョイスをすると思いますか。
え、回福屋は辞めてたんですか。
いや福屋も辞めちゃった。
もう同時に
辞めちゃった。福屋も辞めて歌手もダメ。
もう何にもない。
何にもない。
なるほど。
まっさらになりました。はい、人生リスタート。
さあどうしようと。
どうしたと思う。
旅に出た。
旅に出た。
放浪の旅。
放浪の旅に出た。
あ、男と。
そうなんですよ。
マジっすか。
愛人になります。
どなたの。
ですね、歌手の時に、歌手目指してた時に仲良くなった、まあ、軍人、
うん、
将校の偉い人の囲われ女。
うーん、
愛人になるんですね。バルさんっていう、その、ね、ゴキブリを殺すメーカーの名前みたいな。
え、その名前、証拠の
名前。証拠の名前、バルさん。
バルさん。
バルさん。
バルさんの愛人に。
バルさんの愛人になるんですよ。これ、バルさんいい人だからね。バルさんの愛人になるんですよ。
うんうんうん、
で、まあまあ、バルさんのもとで 3年ぐらいね、
うん、
愛人やってるんですよ。
愛人をやってるっていうのは何をしてるの。
まあ、一緒に住んで。
うん、
違う、住んでねえ、一緒には。
家事とかして。
家事もして。もう別に家貸借りてもらって、そこに一人で住まわせてもらって、うん、でなんかもう好きにしても、
好き、自由に、
自由にさせてもらってるみたいな。結婚してるからバルさん。
そう、まあそうですよね。
うん、
そっかそっか。
バルさん奥さんいるから、
はいはいはい、
そんな公にできないから、
うんうんうんうん、
まあか本当になんか本当不倫だよ、ただ金持ちの不倫。マンション買ってあげるよみたいなもんだよ、
うんうんう
ん、
でもただ自由にしてたんですね。
そうそうそう。バルさんのもとに3年ぐらい過ごす、28ぐらいまで過ごしてますね、
うんうんうん、
ただやっぱ身分の差が大きかったんですよ、
うんうんうん、
だってね、捨てられた女ですから、
うん、
シャネルは、
うん、
だからまあまあ周りに伏せられたんですね、やっぱり、
うんうん、
し、まあ、上流階級の人と会うと決まってそのバルさんに連れられて、
はいはいはい、
その人たちからね差別受けたりしたんですよ。
ああ、やっぱバレちゃうんですね。
バレちゃうんですよ。でここはやっぱ重要で、うん、この時にシャネルは思うんですよ。身分を破壊してやるって。
ああ、なるほど。恨み。
恨みというかね、なんかこれはおかしいと思うわけですね。うんうんうん、だからこのバルさんは結構いいやつで、
うん、
教養っていうものをね、すごい教えてあげるんですよ。シャネル。まあ上流階級の人たちが持ってるもの、当時の、
うんうんうん、
ヨーロッパ人の上流階級の人たちが持ってるものって教養なんですよ、一番は。
うんうん、
あのね、教養っていうものを一個一個教えてあげるいい男なんですよ、バルさんは。金かけていいでしょ、
うん、なんでそこまでしてあげたんですかね。
好きだから。
好きだからね。
で乗馬とかもやらせてあげるんですよ。
うーん、
牧場持ってるからバルさん。牧場を連れてって乗馬やらせて、
はいはいはい、
させてあげてたんです
よ、はいはい、
いいでしょ。
最高や。
なんでシャネルにいろんな世界を見せてあげたっていうのはこのバルさん。
うん、
そこで世界広がるんですね、うんうんうん、シャネルっていうのは。まあいろんな価値観とか文化に触れて、うん、シャネルのセンスとか知性っていうのはこの3年で磨かれたって言われてるんですよ。まあ結構遅いんですよ、だから。
確かに。あともう20後半ですもんね、うん、20代
ちょうど。たくまくんぐらいの頃から、
うん、
バルさんに囲われて知性とか感性を磨かれた
って。あ、じゃあ僕まだ遅くない。
遅くないね。ね
なんで今かしげた。
でこの時期に退屈しのぎで作ってた、
うん、
暇なんですよ、
バルさん、まあまあまあ
ね、どっか行ってっから、
うん、
暇だったから作ったのが帽子なんですよ。
うーん、
帽子のデザインっていうのをしたんですね、
うんうん、
で乗馬をたしなむ人たち向けに作ったんですよ、
はいはいはい。
まあ、結局当時のヨーロッパの帽子の特徴はとりあえずでかいんですよ。
うーん、
あのイメージあるような、つばがブワーってなってて。
シルクハットとは
女性、いや、それ男でしょ。
あ、男か。
この、なんか、この唾が本当にでかいっていう。あの、顔が隠れるような、でっかい帽子みたいな。
ああ、はいはい。
貴族が被ってるような、はいはい。ああいうのが主流だったんですよ。
うんうん、
でもあれ被って乗馬できないでしょ。
邪魔で仕方ない。
邪魔でしょ。
うん、
ってことで、もうシャネルはめっちゃシンプルな、ちっちゃな帽子を、この時編み出すんですね。
うん、
デザインするんですよ。で、その、バルさんの友達とかに配るっていう。
うんうんうん、
暇だから。
ただであげちゃう
ね。そう、そしたらね人気になったんですよ。
へ
え。でまあ余計な装飾品を徹底的に排除するっていうのが、
うんうん、
シャネルの今後の基本姿勢になっていくんですよ、
うんうんうんうん、
で、まあまあ結構人気になったんでシャネルが調子に乗るんですね。
あら、
店出してーって、
おー、
うん、帽子の店出したいなーって、でバルさんに言います、
はい、
バルさん出資します、
おー、
してもらってアトリエをオープンするんですね。
へ
ー、だからね、男の金で最初は店を出してるんですよ。
バルさん、もうほんとバルさん様様です。
不倫相手の金でアトリエをオープンしました
最高ですね。
でまあけどね、これなかなかの好評で、やっぱ帽子屋さんね、
うん、
売り上げも順調に上がってって、
うんうんうん、
でまあ好調だったんですけど、シャネルはねもっと上を目指したくなるんですね。事業拡大したくなるんですよ。こんなに人気あるんだったら2店舗目3店舗目を出そうよって当然思うわけなんですけど、ここでバルさんは待ったをかけるんですね。
あら、
女性というのは本来働くべきものじゃないんだと、
うんうんうん、
当時の固定観念からね、
うんうん、
女性というのは家にいて、ね、働く、しかも身分の高いやつの彼女が働いてるなんていうのはこれは大問題だと、
うんうんうん、
だからもうこのぐらいにしときなさいと、
はいはい、
というね古風な固定観念を持ってたので、
うん、
協力してくれなくなっちゃったんですね。
お
バルさんは次の見解には、
うん、
でも次の年にはそのね1店舗目出した次の年には、うん、パリのカンボン通りっていうところに、
うん、
帽子専門店もう一個出すんですよ、
うんうんうん、
シャネルモードって言うんですけど、
はい、
オープンさせてるんですね。
自分の金で
どうやって出したと思いますこれ。まあ1店舗目出しました、
出しました、
でもその出資者が2店舗目はダメだよと、
うんうんうんうん、
って言ってたはずなのに1年後には2店舗目もできてるんですよ。
あれ、
はい、どあれってしかもパリのいいところに。
そうよね、バリさんからしたらおかしなことに。
これどうやって出したと思う？
いやだからもう2人目ですよ。
うん？
2人目の愛人を。
2人目の男？
うん。
はい、正解ね。
そうですか。
まだイギリスの大富豪、
はい、
アーサー・カペルっていう人に出資してもらうんですね。
うん。
ここでバルさんを捨てます。
あ、捨てちゃうんですね。
はい。
あんなよくしまったのに。
でこの人が、このアーサー・カペルっていう人は多分シャネルがおそらく生涯で一番長く濃密に付き合った人、
うんうんうん、
まあ、唯一愛してた人って言われてますね。
ああ、そうなんですね、
うん、このカペルさんって、
はい、
でカペルの方がバルさんの強化版で、
うんうん、
バルさんよりも金も持ってる、
うん、
地位も高いんですよ、
うんうん、
でしかもシャネルの斬新な価値観も受け入れちゃうんですよ、
うん、
いいじゃん、女性も働く時代だよねみたいな感じな
の。
だからもうね、捨てられるんですよバルさん結局このカペルって人と恋人になってカペルに出資してもらうんですね、
うんうん、
カペルは奥さんいないよ。
ああ、そうなんですね、
うん、不倫じゃないよ、
ただの
恋人ね。
うーん、
ただバルさんは同じゲームを捨てられちゃったと、
うん、
で結局2店舗目のシャネルモードもすごい調子が良くて、
うんうんうん、
今度はね、ヨーロッパ特有のあの締め付けのきつい服ってわかる？
あ、この腰が
キューってなってて、はいはいはい、この上に上げて、うんうん、ボーンみたいな、昔の貴族がね、つけてたあれすごいきついのよ、
うんうん、でしょう、
ね、苦しいんだけど、ね、骨折れたりするらしいからね。
あ、そんな
締めすぎてねっていうのをもうやめた方がいいんじゃないかっていうやっぱ思うのね、
うん、
シャネルは、
うん、
きつい 服を規定しよう、
うん、
としで、そういう洋服店をオープンさせるんですよ。
ゆるい
今のカジュアルファッション、
はいはいはい、
っていうものを打ち出すんですね。
うん、
俺またカペルのお金で。
カペル。
はい。でドービルっていうところに、まあ今でもあるかなドービル、
うん。
すごいねリゾート地、
うん。
お金持ちがいっぱい住んでる町にそれを建てるんですよ。
うんうん、
オープンするんですよ。で大成功するんですね。また。
いや3店舗目。
3店舗目なんですよ。
はい。
でしかもこの時第一次世界大戦起こるんですよ。
うんうん、
これがねまた人気を博すんすよ、
うん、
まあ、結局戦争中にあんな服着てられないぞと、
うんうんうん、
あんなぎゅうぎゅうで動きづらくて機能性の悪い服は着てられないっていう風になるんですね、
うんうん、確かにそうなりますね。
だからこのね戦争がシャネルを後押ししたんですよ、
はいはい、
シャネルの服は動きやすい、便利だ、
うん、
しかもおしゃれだ、うんうんうん、ということですげえ売れるんですね、
はいはいはい。
でしかもなんかみんなパリからドービルに引っ越してくるんですよ、逃げてきて戦争で、
うんうんうん、
だからめっちゃ早いんですよここ。
へえ。
で、ここで巨万の富を得るんですね。
これ何歳ぐらいですか？
これまだね、30ちょいぐらい。
おー、うん、おーおー、いいペースですね。
うん、なんですよ、
うん、
ただここで大事件。
ほら、
カペルは出世のために他の身分の高い女と結婚します。
あら、捨てられたってことですか？
と思うじゃん。でもね、それでも愛人関係が続くんですよ。
あ
ー、お互い好きだから、ね、本当はシャネルが好きなんだけど、
うん、
まあ身分の高い貴族だから、まあお付き合いというかね、家と家の結婚で、
約結婚、
また違うところと結婚してるんだけど、うんうん、シャネルとも付き合い続けてるっていうような状態が続くんですね。でもまあシャネルもプライドの高い女なので、うん、愛人じゃやだわと言ってギスギスした感じになるんですね。でそんなある日、カペルが死にます。
え、早くないですか？
はい死ぬんですよ。交通事故で死んじゃう。急にね。でシャネルは絶望するんですね、
うん、
一番好きだった人が死んじゃう、うんうん、でもまあ金持ってっからも、
まあ、
でまあこんな話するとシャネルがなんか男捕まえて金出させて大成功した女みたいな思うかもしれないけど、ちなみにシャネルお金は全額返金してますからね。
あ、カペルですか？
どっちにも。
へー。
ちゃんと出資はしてもらってるけど、
はいはいはい、
その売り上げとか利益でちゃんともらった分は全部お返しすると。
あ、そうなんですね。
いう女なので、
いや、
そこは筋を通すと、
うんうんうん、
いうことなので、ただのね、銀座のママとは違うんですよ。
うんがめついだけの女では、
出させるだけではないという、うんうん、ちゃんと返すし、その男に依存するっていうのは嫌いな女なので、
うんうんうん、
そこはね、筋を通すんですよ、
うんうんうん、
バシッとね。
いいっすね。
そうで、まあカペル死んで、まあけどお金持ちになって成功者になってるわけですね、もうパリの有名人、
うんうんうん、
で、この頃から芸術家との交流っていうのはスタートするんですね。カペルが死んだ後ぐらいから、
はいはい、
ピカソとかダリとか、
うん、
で、まあそういう芸術家のパトロンになったり金出してあげたり、
はい、
まあなんか困ってることがあったら協力してあげたり、
うん、
まあ会話をしたり家に呼んだりってことをやってるんですね、
うんうん、
で気前はかなり良かったと言われてますね。シャネル芸術家、才能のある人に対する気前はすごかったって。
あ、
どんどん払う、投資するって、で返さなくていいって。
自分がそうしてもらったからですかね。
ね、し、まあなんていうのかな、結局芸術家との交流もインスピレーションをもらうためっていうのが多いんだよね、
うんうん
うん、新しいアイデアをもらうために交流してたみたい
な
シーンが結構ありますね。でまあそんなこんなしてるうちに今度は香水を作ろうってなるんですよ、
うん、
まあとある経緯からね、
はいはい、
シャネルの5番って知ってる？
うん、なんか耳には
有名なんですね、
うん
うん、これを作るんですよ。あ、この5番の話はまあそのうちするからね、
はい、
いいんですけど、シャネルの5番を作るんですけど、これがねまた死ぬほどヒットするんですよ。
香水はありましたよね。
香水はあったんですよ、けど香水を再定義したんですよ、
はい、
まあ結局香水と、うん、香水離させちゃう
お願いします。
まあ当時の香水ってゴテゴテゴテ、なんか表現しにくいな、なんかね、今の香水ってなんか綺麗なクリアな瓶に入って、うんうんうん、ピッピッピッって出すスタイルじゃん、うんうん、
はいはい、
あれじゃなかったの、
はいはい、
なんかもうすげえなんかごつい金ピカがついてて、
うん、
本当になんか瓶、花瓶の中に入ってるみたいな、
はいはい、
なんていうのかな、香水のための入れ物というよりは、
うんうんうん、
入れ物重視、
入れ物重視、
宝飾品みたいな感じ。
あー、キラッキラしてるんですか？
キラッキラしてた。
へえ。
そうけど、それを今のスタイルにしてるのがシャネル。
あ、じゃあ持ち運ぶっていうよりも置いてお
いてみたいな、家でつけてみたいな感じなんだけど、シャネルはそのやっぱ無駄なものは嫌いだから、
うんうんうん、
いらないって全部ピシッてそれ切って今みたいな、
なるほどね、
ああいうシンプルな形を編み出したっていうことで大ヒットしたんですけどね。
へえ、なるほどなるほど、
まあ、これはそのうち話しますよ詳しく。
はい、
まあ香水も大ヒットする。すると今度はアメリカからオファーが来る、
うんうん、
映画の衣装を作ってほしい、
うん、
とかね、スターの私服のプロデュースをしてほしい、
うんうん、
っていう依頼が来てね、アメリカ進出をするんですね、
うん、
今度は。でそうするとそこでまたね恋に落ちるんですよ。
あら、
イラストレーターのね、
アメリカ人ですか、
ポール・イリブって人と恋に落ちるんですけど、
はい、
こいつもね妻がいるんですよ。また不倫です。
好きですね。
好きですよね。またこのポール・イリブというやつが問題で、
はい、
危険人物なんですよこいつ。
ああ、そうなんですか。
イラストレーターとは言っても風刺画を描くイラストレーターで、で当時ナチスが対抗してきてたんですね、
はいはい、
アメリカでナチスを否定するのは問題ないですよ、
うん、
でもねナチスを応援しちゃう人、だから、ね、ユダヤ人が嫌いなのねこの人、
うん、
だからユダヤ人を反対してるじゃんナチスって、
うんうんうん、
だからナチスは素晴らしいっていう風刺画を描いてしまう人なのよ。
やばいじゃないですか。
だからねすげえこいつ命狙われるのね。叩かれるしね、
うんうんうん、
アメリカ国民から。でまあまあそういう危険な男とね不倫関係になるんですけど、
うん、
なんとこの男も急死します。
え、
原因はよくわかんない。死ぬ。
殺したんじゃないですか。
シャネルは。いやそれはないと思うけどね。シャネルスパイ説って出てんだよね。
なんかの
ん
どっかの
シャネルはスパイだったんじゃないかってよく言われる。
所属してて
ナチスドイツだったんじゃないか、
っ
ていう説もあるよ。
マジっすか。
いやそれはわかんないんだけどね。確かではないよ。でまあ結局休止しちゃうんだけど、
うん、
でまあフランスにまあ戻ると。で世界恐慌っていうの起こってますこれ、
うん、
1929年ね、イクニク世界恐慌が起こってると思うんですけど、うん、まあ、不景気なんですね。だから当時世界は、うん、でまあだからナチスが台頭してくるわけ
なん
です けどね。結局労働者のストライキっていうものがね、
うん、
増えてくるんですよこの時期、
うん、
でシャネルの会社でも大規模なストライキ起こされるんですね労働者から、はい、1936年に起こされるんですよこれ、
うん、
でねまたシャネルもね結構悪いやつでございまして、
はい、
シャネルで働いてる人って大体女性なんですよほぼ、
うんうんうん、
で彼女らの給与を男性の半分以下にしてたんですよ。
ああ、ほら、
で過酷な労働環境だったんですね、
うん、
女性の方たちにとっては。だから一気にこの女性たちにストライキ起こされるんですよ、
うん、
でしかも女性の味方のふりをして劣悪な環境で働かせていたということでクソほど叩かれるんですよ。メディアに。
はいはいはいはい、
うん、
結構有名ですもんねその当時は。
もちろん、うん、ね、一番有名ぐらいだよ。
そうですよね、
パリで。で結局まあ労働者とは何とか和解して、
うん、
何とかなるんですけど、でも結局1939年に第二次世界大戦起こっちゃって、
うん、
ナチス攻めてくるじゃないですかフランスに、
うんうんうん、
だからまあ今はもう女性たちが洋服なんかにかまっている時代じゃないわと、
うんうん、
いうことで店を全部閉めます。
自ら。あ、そうなんだ。
1939年に店閉めんすよ、
はい、
店じまいも。ここから15年間ファッション業界から身を引きます。
長っ。
そうだよ。
そうなんですか。
15年消えるからねこっから。
何してたか分かんない。
いや分かる
分かる、
すごいことしてる。ただね、じゃあそんなことやったら貧乏になっちゃうじゃないですかって思うでしょ、うんうん、いやいやすごい女ですよ。まあ香水店は閉めてないのね、
うんうんうん、
だから香水をやってたからお金入ってくるし、
うんうん、
まあ洋服店は全部閉めたんだけどね、
うん、
でそんなナチスとフランスがね、ドイツとフランスがドンパチやってる中、なんとシャネルさんはドイツ軍人と恋仲落ちるんですね。また、ドイツ軍人、まず将校とね、やっぱまた軍人と恋仲になるんですよ。
いわゆるナチスの人ですよね。
ナチスと通ずるんです
よ。そっちは。
そう、ナチスと仲良くなるんですよ。
ガチじゃないですか。
でさらにその将校の後付き合った男、これまた問題だよ、
はい、
またナチスの、しかも今度偉い人、諜報機関局長、諜報機関の一番偉い人だよ。だから FBI 長官みたいな感じだよ、
はい、
ナチスの人と愛人になるんですね。
絶対スパイじゃないですか。もう
だからスパイ説が出ちゃう。
あ、そうですよね、
うん、やばいでしょ。
やば
だから当時のフランス国民でドイツとドンパチやってるから当然ねどんどん疲弊していくし豊かじゃなくなっていくんだけど、なんとシャネルさんはねドイツ軍人とイチャイチャしてたので、
うん、
裕福な暮らししてるんですよ。もう好き放題。
やべえやつだ。
パリが占領された中ね、
うん、
シャネルだけはうわ笑った。
マジっすか。
パリは当時ね占領されてるんでね、ナチスにね、
はい、
進行されて、
うん、
その中でもね準備してあったんだもん、一番トップぐらいの人と、
うん、
愛人なんでね、あら問題ですよこれ、
すごいっすね、
すごい女ですよ、
うん、
で結局けどね1944年にフランスって解放されるんですよ、まあ、ドイツがだんだん劣勢になってきて、うん、まあフランスからも撤退するわけですよね、
うん、
でフランスはまあ元の国になるというか、
うん、
まあも、うん、フランス軍がまたフランスを取り戻すわけですよね、
うん、
連合国が、
うん、
そしたらチャネルどうなると思う、
捕まるんじゃないですか、
そう逮捕されるんですここで、
あれですか、
はい、
通じてたから、
通じてたからっていうのもあるし、まあまあね、なんか怪しいじゃん、
うん、
ってことで逮捕されるんですよ、
はい、
1944年逮捕、
はい、
で国民からは国を売った女ということで、また袋叩きなんですね、
あそうなりますよ
ね、これ人生の大ピンチでございます、
うん、
でも乗り切ります、はい、どんな手段を使ったでしょうか、
これもあれじゃないですか、
男
警察と警察の偉い人を口説いて、
あそんなもんじゃない、
国、
あ国レベル、イギリスの当時の総理大臣チャーチルって言いますね、
はいはい、まさか
チャーチルとマブダチなん
です、嘘ですよ
チャーチルとマブダチでございまして、
はい、
ね、そのチャーチルの取りなしで釈放されるんですよ、すごいでしょ、やっぱ連合国側ではアメリカとイギリスがね一番上ですから、
うん
うん、まあヨーロッパだとイギリスがやっぱね主導権握ってるわけだから、うんうん、そのトップと通じてた、ナチスと通じつつチャーチルとも通じてる、
どういうことですか、どうなってるんですか、
でね捕まっちゃったらチャーチルがいやいや俺の友達のシャネルの手出すんじゃないって解雇されるってお
かしいおかしい、
パないでしょ、
うん、
やばいんですよこの人本当に、で結局まあまあフランスには入れないなっていうことで、
うん、
また新しい愛人作って、
うん、
今度は中立国のスイスに亡命するんですね、でそこで9年ぐらい過ごします、
うんうんうん、
おとなしくしてましたそこでは、
あ、
うん、よかったよかった、でもまあね香水のお金も入ってくるからお金もあるからね、
うん、
でまあ結局1954年頃ほとぼりが冷めた頃にまたファッション協会に復活して、
うん、
まあまあまた新しいものをどんどん打ち出してまた返り咲いた、で最終的にはなんか不眠症とか孤独で不安になっちゃってモルヒネ打ちまくって死ぬと、
ああそうなんですね、
87歳っていう人生ですよ、はい、ざっくり言えば
壮絶や、
壮絶ですね、また宮沢賢治とは違う壮絶
さ、うーん全然違いますね、
宮沢賢治はどっちかって言えば純粋さっていうものは武器というかね、生涯童貞らしい、
うんうんうん、あそうですねそうかそうか、妻はいないです
ね、そうそう、生涯ね目的に向かって努力し続けた変態っていうイメージですけど、うんうんうんうん、まあシャネルの方はどっちかといえば人間臭いというかね、確かに、
うん、ドロドロしてます
ね、ドロドロしてるっていうイメージですこれ、
うん、
まあ、ざっくりそんな感じがシャネルの人生なんですけど、
はい、
まあ最後言っとくとね、まあシャネルが作った8大スタイルっていうものがあります、
うーん
これ知っとくと面白いですよ、
うんうん、
結局シャネルが生涯でやり遂げたこと8個、大きな8個、
うん、
1つ目が、ね、パンツスタイル、
うんうん、
女性がズボンを履くようになった、
うん、
これはシャネルからです、
あそうなんですね、
みんなスカートでした、
あはいはい、
でジャージー素材って聞いたことある？
ん？ジャージー？
ジャージー素材？
牛ですか？
ジャーキーのこと？
え、じゃあジャージー牛。
うん、そう。まあなんていうのかな。ね、当時の男性用の下着素材。
うんうんうん。
なんかね、昔ってすごい生地にこだわってたんだけど、
うん、
生地をちょっとね、緩くしたっていう感じかな。
伸びるタイプ。
うん。
うんうんうん、
ジャージー素材っていうのを作った。
それジャージってことですか、
ジャージじゃない、ジャージー素材、
ジャージー
素材、
はい、
で3つ目がコスチュームジュエリーっていうのを作りました、
はあ、
要するにアクセサリー作ったってことね、
なかったんですか、
なかったんですよ、
え嘘だ、なかったんですか、
ね、昔のアクセサリーってみんなが思ってるのと違ってやっぱ宝石なんですよ、うん、
あ
やっぱ宝飾品でゴツゴツしててすごい高価で、
はいはい、
もうそれがお宝みたいな、
冠みたいな、
冠とかね、すげえごつい指輪みたいな、ああいうのみんなつけてたのね。
ああ、はいはいはい、
1個何千万とか何百万とかっていうのがアクセサリーだったんですけど、
うんうん、
それダサくないと、
うんうん、
でシャネルの服って超シンプルなんですよ、
うんうん、
黒と白ってほとんど柄もない、
うん、
っていうことですごいアクセサリーが生えたんですね。
うんうん、なるほどなるほど。
でそういうなんていうのかな、誰でも気軽につけられるその見せるアクセサリーっていうものをここで作るんですね、
うん、
シャネルは、まあ、みんながつけてる今のあのねピアスとかネックレスとかっていうのはルーツがシャネル、
うんうん、だから価格は落としてあげたってことです
ね。落としてあげた、
うんうん、なるほど。
で4つ目がブラックドレス、
はい、
でその黒いドレスっていうのを一般的にしたのはシャネル。
うーん、白だったんですか。
うん、白でもない
昔は、
昔はねもっと派手な赤とか緑とかピンクとかのが多かったんだけど、
うるさいっていう。
シャネルの徹底してる2つのコンセプトが白と黒が最高の色である。
ああ、そうですね。
考え方なのでブラックドレスってものを作るんですよ。
へ
え。で、まあ、黒のイメージってやっぱあんま良くなかったんですね当時、
うん、
お葬式みたいな、うんうんうんうん、日本でもそうだけど、
うん、
だからあんまり売れないんじゃないかとか、あんまり評判良くなかった、評判良くないんじゃないかと思ったんだけど、
うん、
これめっちゃ売れるんですね。
へ
ー、細く見えるからね。
あー、確かに確かに。
でなんかね、有名なエピソードあんのよね。なんかシャネルがブラックドレス着てパリの街歩いてたら、
はい、
まだ流行ってない頃ね、知り合いの、お前黒い服着てお葬式かって言ったら、お葬式なんかじゃないわって、じゃあなんでお前そんなの着てるんだって言われた時に、そんなことを質問するあんたの方が死んでるわって
え？通りすがりの人に。
いや知り合いね、友達ね。お葬式でもないのに黒いやつ、黒い服着るなんて死人みたいじゃないか。
うん。
なんか答えたら、そんなこと言うお前のセンスが死んでるよみたいな。
どぎついっすね。シャネルは。
どぎつい女でございます。攻めますよ。で5つ目がバイカラーパンプスっていうのを作ります。
うん。
パンプスって知ってる？
あのヒールみたいな。
うん、靴ね、
うん、
靴なんだけど、そのバイカラーじゃなかったの昔、2色のパンプスってなくて、
うーん、
1色だったのね、まあ、黒は黒とかね、うんうん、赤は赤とか、
うんうん、
それより2色混ぜたっていうのはこれシャネルが初。
へえ、そうなんですね。
そうなんですよ。であとこれ何ていうのか分かんないんだけど、255バックなのかな、 2.55 って書くんですけど、 2.55 バックっていうもの、まあ今でもある、これ
カバンですか、
カバン、
うん、
っていうのを作りました。これ女性が自由に持ち運びできるバッグっていうものを初めて作りました。
ちょっとちっちゃめの、
ちょっとちっちゃめの、
うん、
というかまあチェーンのストラップがついてて、あの引っ掛けるような、
あーはいはいはい、こう肩に、
そうそうそう、
うんうんうん、
あれ、
あ、あれですか、
あれは見出しました。
へー、なかったんですね。
まあ手持ちか、
うんうん、
どでかいか、
うんうんうん、
このチェーンつけて持ち運べるっていうのはなかった。
へ
ー、これも作りました。これはしかもね、この作ったのも面白くて、まあ戦争中兵士が持ってたバッグがあった、
うん、
でそれがすごい革で頑丈だった、
うん、
っていうのと、あと修道場の時になんかかけるシステムだったらしいんですよ、仕事の時、
うん、
なんかいろいろ入れて持ち運ぶために、その引っ掛ける形式のは修道時の頃あったんですよ、
うんうん、
それを組み合わせて作ったって、
はあはあ、じゃあ頑丈でなおかつ
持ち運べるっていう、
うん、
で7つ目はシャネルスーツね、作った、
うんうん、
これオードリー・ヘプバーンとか、
うんうん、
グレース・ケリーとかケネディ夫人とかに着せたと、
うん、
で大ヒットしたと。あとまあブランド名のついた香水っていうのを初めて作りました、
シャネルの5番みたいに。
そう、ブランド名がなかったの昔は。
あ、そうなんですね。ただの、
ただの香水なの、やっぱり
誰かさんが作った、
誰かさんが作った香水、まるまるさんの香水みたいな。
へえー、あ、そうなんです
ね、まるまる地方の香水みたいな。
ああ、そうなんですね。
けどシャネルの5番ってバーンって名前出してドーンってやったのは初めて、
うんうんうんうんうん、
ってことね。
なるほど、まあ、
これがシャネルがよく言われる作った8大スタイルと言われます。まあ、やっぱりすごいこともいっぱいやってるし、怪しい部分もいっぱいある、うん、
魅力的ですね。
魅力的ですよ。まあ、こんだけモテるって ことはね、年取ってからも思ってるからね、四五十になってもね。だってもナチスドイツの頃とかも四五十でしょ。そっか、モテるってことはやっぱ何かがあった女ってことですよ、これ。
いやー、会ってみたいですね。
ってことでね、はい、今週終わります。
はい、
はい、第15楽しみにしてください。
楽しみにしてます。
お疲れ様です。
はーい。